聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き3章の1節から8節です。新改訳聖書ですと新約聖書の212ページになります。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つけて私たちを見なさいと言った。男は何かもらえるのかと思って二人に目を注いだ。するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。それでは今日は吉枝雫さんに証しをしていただきます。
はい、こんにちは。とりあえずお祈りして始めたいと思います。愛する天のお父様、今日こうして本当に久しぶりにこの教会にあなたが連れてきてくださったことをありがとうございます。それぞれの一人一人をあなたがここに導いてくださり、こうしてあなたを賛美できること本当に感謝します。今から語る言葉は拙いものですけれども、どうぞあなたが祝福してください。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。初めての方はいないと思うんですけれども、とりあえずまず自己紹介をします。私の名前は、水滴の滴と書いて雫と読みます。新命記の32章の2節から取った名前で、でもジブリの耳をすませばの主人公の名前が元ネタです。私はクリスチャンの3代目で、昨年亡くなった祖父は、日本で牧師をしていました。今は21歳の大学4年生で、マンハッタンで看護と国際公衆衛生の勉強をしています。生まれは日本で、10歳からフィリピンに住んでいました。少しその後に日本に戻り、それからイスチェスターで、高校を卒業しました。その時にこちらの教会に来させてもらっていました。私は家が転勤族なので、住む町も学校も数年ごとにランダムに決まる生活をしてきました。疲れることには疲れるけど、嫌だと感じたことがあまりないのは、いつも新しい環境を楽しめる家族のおかげです。そして何よりどこにいても守ってくれて、絶対に楽しいと思う生活を暮らしてくれる神様のおかげです。環境の変化で病気になったり言葉が通じなかったりと困難はいろいろありますが、でも結局は楽しく生きています。さて、証といっても、私はどうやって神様を信じたかという話はそれと言ってないので、どうして神様を信じているかという話をしたいと思います。というのも、バリバリのクリスチャンファミリーに育ち、洗礼を受けたタイミングもそろそろ年齢的にいいんじゃないかという周りの勧めでして、この時に信じるに至ったというエピソードがないからです。またなぜ神様を信じているのかという質問に、過去の話ばかりが答えなのは良くないというのが、極寒のカナダでうちの兄が言った言葉です。もちろん神様がしてくださった過去の出来事を覚えているのは大切だけど、神様を信じているから今どんな風に生きているかっていう話も面白いと思うんです。私がどうして神様を信じているのかといえば、神様なしで人生が成り立たないからです。私が神様にいただいて一番のものは生きる目標です。私はフィリピンから帰ってきた15歳頃からずっと医療関係者として、フィリピンに帰るのは当たり前のように感じていて、看護学科へと進んだのもその流れでした。今まで転勤ばかりであまり自分で進路などを決めたことがありませんでした。だから私の看護師としてフィリピンに戻るという夢も、いつの間にか神様が選んでくれていました。エッセイの題材になるような衝撃的なことを体験したわけでも、フィリピンの病院に実際行ってショックを受けたわけでもありません。滞在していた時は外国人として守られた環境で守られた生活をしていたので、あんまり現地の生活に触れる機会はありませんでした。ただ自然とフィリピンには医療行為を必要としている人がたくさんいる、じゃあ看護師になろう、そういう気持ちが芽生えていました。 明確な夢があるおかげで大学の専攻科目に悩むこともなく、興味のある本やテレビドラマも大体が医療や発展途上国関係が多く、毎日を過ごす道しるべとなっています。生きている中でもいつも前提に今していることがどうやって目標につながっていくかということを考える癖がついてきた気がします。やりたいことが決まっていると人生は結構生きやすくて、まっすぐに頑張れていると思います。看護の勉強はとてもやりがいがあり、実習で病院に行くたびに自分に向いているとも実感します。今の自分の性格やライフスタイルにもぴったりで、さすが神様という感じです。最初の実習の時は採血の際に溢れた血液に気分が悪くなったりしましたが、今では ER で患者さんのパックリ開いた傷口なども平気で指で押さえてられるようになりました。6月にはとうとう8年ぶりにフィリピンに行ってきました。フィリピン時代お世話になっていた日本語協会の牧師先生と交流があり、メールで何気なく夏にフィリピンに行きたいと話したところ、彼女の勤める団体を紹介してくださいました。本当は3ヶ月の審査があるところ、2週間で飛び入り参加させてもらい、コロラドまで準備のオリエンテーションで行くところをスカイプでやらせてもらって、私は晴れて短期医療宣教師という肩書きをいただいてフィリピンへ飛び立ちました。OMF という宣教師の団体を通して、現地のキリスト教団体にお世話になることになりました。さてフィリピンについて、最初の夜は中学時代のお友達にお世話になったのですが、インターナショナルスクールの友達はお金持ちが多く、彼の家も iPad で電気を調節したり、ボタンを押したら壁からテレビが出てきたりと、それは快適なコンドミでした。そして次の朝、現地の団体の人が迎えに来てくれて、めったに乗ったことのないローカルのバス、ジプニーというものに乗りました。それから危険だから近づいたこともなかった電車に乗り、トライシクルに乗り、着いた先はマニラのスラム街でした。バケツに溜めた水を桶で汲んでシャワーを浴び、カヤの中で寝ていればドアの隙間から子猫が入り込んできて添い寝をしてくれる。外では深夜までカラオケの声が響き、アルバムは麻薬取り締まりの銃声まで聞こえる。そして鶏に起こされる。鶏って朝に鳴くのかと思えば、結構フライングで3時頃から泣き出すんです。私が前に住んでいた頃は全く立ち入ることのできなかった現地の生活にいきなり放り込まれて楽しくて仕方がありませんでした。2日目には運動靴をしまってビーチサンダルを道で買い、 T シャツとジーパンで山登りもしました。自分の英語がやけにアメリカなまりになっているのに気づいて、できるだけタグログなまりに戻したりもしました。一度一人で歩いている時に道を聞かれた時は嬉しくて仕方がありませんでした。割と一人で歩き回って、ジプニーや電車に乗って、道端のご飯を食べて、ガイドブックに絶対やるなと言われていることでも、地元の人と暮らせば当たり前のことで、決して安全とは言えないマニラで、一度も怖い目や嫌な目に遭わなかったのは本当に神様の、守っていただいたおかげです。また、家族をはじめたくさんの人に祈ってもらっていたからです。おかげで物を辞せず、外に出て、現実を学んで、自分はここで将来何ができるかと考えることができました。スラム街で寝泊まりしていた教会で証をする機会がありました。その教会には牧師先生がおらず、礼拝は賛美に始まり、マイクを回して参加者が順番に感謝の証をしていく、そういう形でした。私がその時に開いた聖書箇所が、今日の使徒言行録の3章です。ペンテコステの後に、ペテロとヨハネが境内で足の不自由な男の人に会い、施しを求めます。ペテロは男の人をじっと見つめて、私には金や銀はないが、持っているものをあげようと言います。そしてナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさいと男の人を立ち上がらせるのです。ペテロのようにイエス様の名によって他の人を癒せたらという思いもあります。医療だけでなく、私の持つすべてのものを神様が上手に使ってくださると信じています。それと同時に、私もこの足のないと男の人のようにイエス様の名によって引き上げられ、手を差し伸べられた身です。私も踊り上がって立ち、神様を賛美していきたいと思いました。その証をした2週間後に現地の日本語教会へと行ったところ、ちょうど聖書箇所が同じ使徒言行録の3章4章で、素敵な聖書箇所を与えられたなと思いました。また少し離れた島に1泊2日で行く予定だったのが、台風のせいでキャンセルになりました。とても残念でしたが、代わりに OMF のゲストハウスに1日早くことにしました。というのも、週に1日はそちらに戻って休む予定だからです。 ゲストハウスについてみれば、ちょうどフィリピン中の IMF の宣教師を集めての宣教師トレーニングをやっていました。普段はバラバラに活動している皆さんが集まり、祈祷会や証、ストレス対策のクラス、ゲームなどをする中に私も混ぜてもらいました。その中で一緒に祈る機会を与えられたのが、スイスから来ていたご夫妻の奥さん、リリアさんでした。ご夫妻はご高齢のために教会からフィリピンに行くのは難しいだろうとストップがかかっていて、それでも何度も神様に働きかけられて半年前にフィリピンへとやってきました。今はダバオという南のちょっとゲリラとかが、戦いをやっているようなちょっと危ないところなんですけど、そういう地区でゲストハウスを管理しています。彼女は慣れない環境と仕事に今でも来て正解だったのか悩んでいるそうです。それでも旦那さんと二人一生懸命に神様の声に従って生きる姿に、私も彼女の年齢になってもそうでありたいと思いました。私はフィリピンに行くギリギリまで自分が宣教師として行くという自覚がありませんでした。クリスチャンの医療チームに入れてもらうそればかりを楽しみにしていました。ですが兄にフィリピンに行くという話をした時に、シズは宣教師になるの？いいじゃんと言われて、ああそういう道もあるのかと思いました。宣教師は自分の中で絶対ならないだろうと思ってた職業トップ5に入るレベルでした。でもそれは苦手意識というよりは、どうやって神様のことを人に伝えていいか切り口がわからないという自分の恐怖から来るものでした。今回医療活動を通して奉仕をする人々に囲まれ、こういう道もあるのだと知ることができました。こういう仕事ならば宣教して生きる未来を考えるようになりました。私にとって6月のその短期間宣教師としての生活は、渡せたものよりもらったものの方がずっと大きい旅となりました。上等句かもしれませんが、本当に受け取ったものばかりでした。どこに行っても歓迎され、丁寧にいろいろと教えてもらい、見て学ぶばかりでした。もともと看護学生の二十歳超えたばかりの私を1ヶ月とはいえ本当によく受け入れてくれたと思います。でも受け取ったものを生かして成長して、これから出会う人々に返していけたらととても楽しみに思っています。神様のために働くというのは、小さなことであっても結果の見えないことであっても、とても大きな喜びと幸せを伴うものだなと感じました。そしてそれが私が神様を信じる2点目の理由です。私は神様を信じて生きる人生が幸せだと確信を持っているから神様を信じます。人生を2回やったことはないから、神様を信じない人生がどれくらい幸せを感じられるのかは私にはあまり分かりませんが、私は今とにかく幸せで、それは良いことがあったからとか、人に優しくされたからとか、テストでいい点を取ったからとか、そういう時だけではないんです。むしろどんな時にも幸せを感じられます。アレルギー反応で病院に運ばれた時も、ドイツの田舎の無人駅で一晩過ごした時も、自分勝手なことをしてしまい罪悪感でいっぱいの時も、誰かと仲違いをして連絡しようか決めかねている時も、それでも抗いのない安心感があるからです。別に神様を信じれば運のいいことが起きるとか、お金持ちになるとか、健康とか、そういうわけではないですけれども、罪を犯すことがなくなるわけでも、間違えることがなくなるわけでもないですけれど、でも自分はどうしようもないバカをするけれども、悔い改めた時に神様は許してくれます。自分の子供だって言って愛してくれるんです。この世界の前提であって、全てである神様をお父さんと呼べて、しかも 100% のサポートをもらえる、それがすごく幸せなことだと思います。私は伝道者の書が聖書の中ですごく好きです。特に3章1節の何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時がある、この言葉が本当に大事です。今まで起きた一つ一つのことが神様の計画によるものだと信じています。私が神様のために頑張っている時、どんな結果であろうとも、それに一喜一憂したり不安になったりする必要が全くないんです。神様の計画というものは計り知れないけれど、でも理解できなくても信じられます。だからいつからか未来は不安に思うものではなく、楽しみに思うものになりました。思った通りにいかなかった時に全くストレスがなくなりました。神様が全部分かっていてくれて、そばにいてくれて、私たち一人一人に道を与えてくださる。どんな成功も失敗も回り道だと思うことも、全てが神様の計画であって、もし腑に落ちないことがあっても、それが誰か他の人にとって奇跡の手助けだったかもしれなくて、そう考えると生きるのが楽しいです。 神様は今日私の周りでどんな奇跡を起こしているんだろうと周りに目を配るのが楽しいんです。そして神様を知っているとこの世界をもっと知りたくなります。神様がよく考えて楽しんで作ったこの世界をもっと楽しみたくなります。そしてこの世界で生きているたくさんの人にこの世界を楽しんでほしくなります。だから私は病気や怪我で苦しんでいる人のところに行って少しでも手伝いがしたいと思っています。楽しい中にも苦しい中にも幸せがあって、それは神様が与えてくださる揺るぎのない財産なのだと伝えに行きたい。どんな辛い時にも神様のことを思ったら幸せになれる。それがすごいことだと思います。そういうわけですから私は神様を信じます。以上です。